6. 三好町第5次総合計画後期基本計画及び三好町都市計画マスタープラン特別委員会。
委員長山口正文、副委員長吉村光子、委員本名博史、小松信介、内藤美佐子、細谷光弘、久保健二、鈴木純。
特別委員会設置の経緯。議案として上提された三好町第5次総合計画後期基本計画と三好町都市計画マスタープランの審議方法を全員協議会にて協議したところ、三好町第5次総合計画前期基本計画を審議する際も特別委員会を設置したという経緯も踏まえ、今回は各会派から2名の代表者を出して特別委員会で審議した方が良いとの結論に至り設置されました。総合計画って何？総合計画は地方自治体のすべての計画の基本となり、地域づくりの最上位に位置づけられる計画です。三好町では平成28年度から8年間の総合計画として、未来につなぐ人、町、緑、誇れる町を目指し、三好町第5次総合計画を新たな町づくりの指針として策定しています。後半の4年間を迎える前に、社会情勢や景気動向に合わせた計画とするために、今回その見直しが行われました。都市計画マスタープランとは、都市計画マスタープランは市町村の都市計画に関する基本的な方針として定めるもので、市町村の創意工夫により住民の意見を反映しながら策定する計画です。町の最上位計画である総合計画に基づいて、その都市基盤整備に関する部分を20年間という長期的視野に立って策定します。現在の都市計画マスタープランは平成12年に策定され、今年度でその期限を迎えることから、次の20年間の町の都市基盤整備の指針となる新しい都市計画マスタープランを策定することになりました。町の都市計画に関わる事業は最上位計画である三好町総合計画に即して策定される三好町都市計画マスタープランに適合する形で計画されています。福祉・教育などに関わる事業も同様に策定される三好町健康づくり推進計画や三好町教育振興基本計画に適合するように計画され、実施される形となっています。三好町都市計画マスタープランが図に書かれています。以下、三好町都市計画マスタープランを略してマスタープランと言います。マスタープランが中心に置かれ、富士見都市計画区域マスタープラン、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針埼玉県はマスタープラン適合、三好町第5次総合計画は関連計画に適合、またマスタープランに即す。この関連計画とマスタープランは調整・整合する。住民の意見もマスタープランに反映する。都市計画の決定と実施はマスタープランに適合する。都市計画の決定は用途地域・地区計画・都市施設からなる。都市計画の実施は施設の整備事業・市街地整備事業・開発・建築の規制・誘導からなる。都市計画の決定・実施はマスタープランに適合する。また、 住民の意見も反映する。三好町第5次総合計画後期基本計画の審査経緯。12月9日に開催された特別委員会内で委員から出た主な質疑。1 SDGs 三好町も推進している持続可能な開発目標の説明は掲載しないのか。2各施設の達成目標が変更されているが当初の目標値を維持するべきではないか。3健康増進・保健医療の達成目標の項目について前期の計画と全く変わってしまった理由は。4保険年金について一般会計・法定外・繰入金については政策的に減らしていくということか。5既存のバス路線の再編を進めるとあるが、現在中野道線以外にも再編を進めていくのか。6保存樹林の指定の目標値が前期計画の 7.5 ヘクタールから5ヘクタールに変更されたが、その理由は。審査終了後の各委員での自由討議の結果、委員会としての意見は次のようにまとまりました。1各政策に関する計画の達成目標の数値が現実的なものや理想・希望的なものが混在している。また他の計画に同様の達成目標が設定されている場合もその数値と同期するか統一されていない。目標値の数値設定の考え方を統一すべき。2例えば不登校発生割合の目標値については現状値が前期計画よりも悪化しているにもかかわらず令和5年度の目標値が変わらず今後の施策も記載されていない。目標値を設定した施策は今後の施策を明記すべき。採決の結果、賛成多数で原案通り可決すべきものと決定いたしました。賛成討論。公明党、後期基本計画策定において各項目に SDGs の17のアイコンがそれぞれの課題に合わせ掲載された。これは三好町が誰一人取り残さない SDGs のまちづくりを今後しっかりと進めていくという力強い意思表示と捉えることができる。その姿勢を評価し賛成とする。反対討論。日本共産党、格差と貧困、孤立、地球温暖化による災害の多発といった今日的課題に十分対応した計画になっていない。企業誘致よりも現在三好町にある事業者や企業の支援、商店街の活性化や空き家利用などで町の活性化を図ること、都市農業と3度目の景観を守ることを重視すべきであり反対する。三好町都市計画マスタープランの審査経緯。都市計画マスタープランの審査では新しく導入した交通軸に指定された町道幹線15号線について今後の整備対象の道路対象から記載漏れされているといった制御表では対応しきれないミスもあり、議案第58号としての同プランは格下げ、修正点を直したものを議案第74号として再上程することになりました。特別委員会も12月10日の予定日だけでは終了できず、12月17日の最終日に再上程された後再度開催される運びとなりました。審査終了後の自由討議を経てまとまった委員会の意見です。1 計画全体でまちづくりのビジョンが明確でなく、まちの都市計画の方向性が見えづらい。実現性のある計画としたいという意図は理解できるが、現状の課題を解決するための計画だけでなく、町の将来像がはっきり描けるように整備計画の目標値を設定するなど、しっかりとしたビジョンを設定し施策を進めるべきである。 2. 今回の計画では拠点と交通軸という考え方を導入したが、交通軸については各担当課で捉え方が統一されていないと感じた。また設定された道路を交通軸とするのであれば、道路拡幅や歩道整備等の交通安全対策に関する計画が必要である。また少数意見として、1. 産業誘致地区の範囲や工業系土地利用の範囲は再検討すべき。 2. 住宅系将来検討区域は都市農業や景観の観点から慎重に検討すること。 3. 千曲沢大井勝瀬通り線を国道463号に接続する場合は住民の声を尊重し検討すること。 4. 緑や景観の保全緑化推進は計画通り進めることなどがありました。採決の結果、賛成多数で原案通り可決すべきものと決定いたしました。反対討論、日本共産党。浦和所沢街道国道463号から藤久保地域を通る千曲沢大井勝瀬通り線の都市計画道路は車の交通量が増えるため問題である。20歳の通り西区域の開発計画などより優先すべきは、緑の保全や歩道・自転車道の整備、町内小型循環バスの導入、福祉向上のまちづくりである。